こんばんは、月のマニマニラジオです。
このラジオは自然が好きなアラサー女子エツコとナナエが日々の暮らしについて月のマニマニおしゃべりするラジオです。
自然派な暮らしに関する具体的なテーマを扱っていきたいと思ってます。私たちも自分たちにとっての自然な暮らしを実践、研究しているので、聞いていただける皆様と一緒に勉強しながら考えていきたいと思います。はい、はい、っていうなんかちょっと大会系の、お返事が来ましたけど、前回がね、
はい、
スマホがやめられない大人たちっていうテーマで少し、はい、なんていうんでしょう、デジタルの、
うん、
デトックスとかそういう話が多かったところから、今日ちょっとねそのテーマに付随して、寝ても寝ても疲れが取れない女たちっていうちょっと似たような
はい、
物言いになってますけど、
はい、
これはまさしく私たちの、
そうですね、
寝るの好きだよね。
もう寝るの大好きすぎて、高校時代はあれでしたね、私は1限目に眠りについて、次に起きるのがお昼前という生活をしておりましたので、授業中も休み時間もずっと寝てたんです、自分の机で。友達のね、過去の写真とか教室で撮った写真見ると、私ほとんど机に突っ伏して寝ております。
高校生の時ってね、
はい、
寝ても寝ても、
うん、
元気は元気か、
眠いのか、元気は元気、眠かったですね。
いや、そうなんだ。まあね、ホルモンバランスのね、成長とともにね、寝る時期もあると思うんですけど、はい、大人になってから、
はい、
どうですか、寝てますか最近。
寝ておりますね。8時間はしっかりと寝させていただいております。
うん、人によってね、
うん、
睡眠時間とか、
うん、
ベストなのが違うっていうけど、だいたい7から8時間の間、
うん、そうですね、
8時間以上寝ると寝すぎ、
はい、うん、っていう風に言われてますね、うん、
いや、
今回ね、いろいろなんで、その睡眠について調べてみたんですよ、
うん、改めて
改めて、これちなみに厚生労働省の方で質のいい睡眠は定義されているみたいなんですね、
うん、そんな定義が、
そう、質のいい睡眠に関する定義があって、
あら、
これもぐっすり眠れて、翌朝すっきりと目覚められ、日中に強い眠気を感じない、とてもシンプルな定義がね、
シンプルだね、
シンプルなんですけど、まあ、確かに
それで言うと私一回もないかも、うん、その3つに当てはまったこと、
ほ、本当ですか、
うん、うん、
生まれてこの方、
ね、朝すっきり起きるっていうことがね、ないの。
あんまりないか。
だって私5度寝してるもん。本当に下手すると。
2
度寝、3度寝は、
はい、
当たり前、
うん。
下手すると5度寝。
そうなんですね。
そう、でも、
そう、
そんな定義があったとは知らなくて。
そんな、そう、定義があって、まぁ、ちょっと分解すると、十分な量を取ることと、
うん、
深い睡眠を取ること、まあ、ざっくり言います、ね、うん、これ。あとはこの体内リズムを、まあ、整えることによって寝起きがすっきりすることっていう、うん、まあ、大きくこの3つに分解されるそうなんですけど、量がさっき言ってくださった何時間みたいな話ですね、うん、成人だとだいたい6から8時間寝るといいよって言われてて、で高齢者になると5から7時間になります。
まあ、寝るのにもね、体力がいりますから。
そうなんです、はい、ただまあ多分ね、聞いていただいてる方は同年代ぐらいなのかなと思うので、
6から8時間ね、うん、 いやーでもね、睡眠は結構皆さん永遠のテーマだと私は思っていて、うん、
そうですね、
うん、いやそうなんです。大谷選手が10時間ぐらい寝てるって言ってたのかな、うん、これ
そうだから
チラッと、
うん、人によってはね長い人は、うん、なあの私たちのねおさせていただいている坂東玉三郎さん多分1日を通したら8時間以上寝られていると思うので、
そっかそっか、
まあ個人差あるのかなと思うのと、今ちょうど大谷翔平さんの話が出たので、うん、あの大谷翔平選手の話をすると、大谷選手はいつ寝るのか何時間寝るのかのっていうことを数日前から計画しているそうです。
え、
どうやら
お、
え、なんか睡眠計画っていう言葉私初めて知ったんですけど、調べてて、
そうなんだ、
そう、あのやはりね計画を立てるということも重要みたいです。やっぱ24時間の中でいつ自分が寝るのかという、ね、まあ、まず量を確保する、
うん、
で深い睡眠っていうのも私そのちゃんと調べたことがなくって、これ要は寝始めに深いノンレム睡眠を取るっていうことが重要らしくて、
寝始めにね、
そうで、まあ、レム睡眠とかノンレム睡眠とかは、まあ、ちょっとあの興味ある方は調べていただければと思うんですけど、まあ、結局寝るってなっても深い睡眠時計があるとしたらぐっと下がってずっと深いってわけではなくって、人間って寝るとまあ、あの波みたいになるんですね、うん、深いタイミングと浅いタイミングを何回か繰り返して朝に向かっていくんですけど、この波形があのめちゃめちゃ調べたら面白いんですけど、入眠してから一番最初の波が一番深いんですよ。
え、そうなんだ。
そうなんです。で上がるじゃないですか。で次に下がる時って一回よりも確実に浅くなるんですね。これがどんどんどんどん浅くなっていって最後あの起床するっていう流れになるんですよ。
なるほど。どんどん深くなっていくんじゃなくて最初が深いんだ。
そうなんです。これが多分あの知らない方ももしかしたらいるかなと思うので、ここが結構ミソで、こうあのみんなどんどん深くなっていくっていう風にあの思ってると思うんですけど、ここから何が言えるかというと、結局入眠がめちゃめちゃ重要っていうことなんですよね。
最初がね。
そう、最初が肝心で。
ああ、そうなんだ。
だから寝る前にあのブルーライトを浴びない方がいいから、スマホは触らない方がいいよとか、寝る前に寝酒はあんまり良くないとか、ご飯食べ過ぎると良くないよとかっていうのを、こう寝始めの寝る前にこれをこういうことしない方がいいよとか、こういうことした方がいいよが多いと思うんですけど、ここ世の中に落ちてる情報って、これはねまさしく入眠がとてもあの質の高い睡眠に影響してるからみたいなんですよ。
そっか、
うん、
最初だから寝る前の、
うんうん、
過ごし方がとっても大事っていうこと。
とっても大事です。
ゲゲゲ
ゲゲゲ、そうなんですよ、まあ、一応そのリズム、睡眠、うん、睡眠というか体内時計を整えていくっていうのもよく言われたりするんですけど、まあ、これはその入眠しやすくするのと覚醒しやすくするっていうので、まあ、体の中でも眠くなるために出てくる、まあ、ホルモンだったりとか起きる時に、うん、少なくなっていくものとかがあるので、そのタイミングをあの整えていく、まあ、睡眠中に夜間にメラトニンですかね、これ睡眠ホルモンと呼ばれるものをきちんと分泌されるようにできると入眠も深くなるし、きちんと起きるタイミングで起きれるということになるので、もうこの3点ですねが、
まあ、
シンプルにそう重要らしいんですよ。
いや、そうだよね、
うん、
それを知らなかったら何だろう、うん、どんどん深くなっていくものだと思ってるから、 うん、まあ寝ればいいかというか、
そうそうそうそう、
深くなってるから朝が起きれないんだと思ってた。
そう、私もそう思ってたんですよ。そういうわけではないみたいですね。どうやら。
でも具体的にそのじゃあどういうことをすると入眠が良くなるかっていうと、
うん、うんうん、あのね、要は、まあ、ざっくり言うとその副交感神経を優位に立たせる、リラックス状態に置く。
うん、出た、副交感神経、はい。
そうなんですよね。まあ目がギンギンだと眠れないじゃないですか。
うそうだね。
そう、体をとにかく休息の状態に持っていくっていうことみたいなんですけど、入眠みたいな話で言うと、まあ、例えば入浴のタイミング、
うん、
90分から120分前ぐらいに寝る、あの入るとぬるめの湯船に浸かるといいらしくって、
ぬるめなんだ。
ぬるめとのことなんですよね。まあちょっとあの冬は体冷めちゃうと思うので、まああったかければいいと思うんですけど、心温を一時的に上げてから下げるとスムーズな入眠になるので、寝苦しいとやっぱ眠りづらい、
うんうん、
体の温度が下がると人間って眠くなる。だからあの冬のね雪山では寝ちゃいけないって言われてるかと思うんですけど、眠くなっちゃう。
ね、ああ、なるほどね。
そうそう、それも体の温度が下がると、そう眠くなっちゃうけど寝たら死んじゃうから起きてねって話だと思うんですけど、人間の体は温度が下がると眠くなる仕組みになっているのでやるとか、あとまあ寝る3時間前までに夕食を済ませてアルコールだったりカフェインをブルーライトをあまり浴びない、暗くするとか。
いやそうだよね。ついつい私夜が好きだから、
うん、
夜型多分、まあ調べたらミドル型だったんだけど気持ち的に
そのミドル型、
うん、そう夜が好きだから、うん、夜になるとなんだろう、作業がはかどったり、うんうん、っていう風にしちゃうんだけど、ブルーライトそうすると浴びまくりのね人生になってしまうので、
うん、
そう、そこら辺をね、だから朝に持っていくとか、
うん、
日中に終わらせて夜はもう本を読むとか、
うん、
そういう風にねしたらいいんだろうね、うんうん、
そうね。もうなんか私の中では結構あの七重さん睡眠に向けての準備は割としている方なのかなと思ったりするんですよ。同年代のなんか周りと比べると、うん、がそもそも
なんか今えっちゃんの話聞いて、よくえっちゃんそういう風に言ってくれるけど、うん、その睡眠のため、その入眠のための対策ではなかったことに気づいた、
うん、そうなんだ。じゃあ結果的にね、
う
ん
う
ん、
そのそうアイマスクとか、あのしてるんだけど、それはなんか明るいと眠れないというか、
うんうんうんうん、
暗い方が眠りやすいかなと思って、うん、アイマスク用意してたり、
うん、
あとはカーテンをあの、うん、時間になると開くようにしてて、
うんうんうん、
そうすると朝明るくなったら起きるみたいにできるからと思ってやってたけど、うん、それは睡眠の間と起きるところばっか考えたから、うん、その入眠ね、
うん、
全然でした。
でも入眠にもとてもいい作用がありますよね。
どうなんだろうね。でも最近ねもうアイマスクはねずっと愛用してたやつなんだけど、うん、もう、はい、なぜか夫に取られてる、ずっともう夫がね大好きでそのアイマスクで、もう売ってないのね。
そうなんだ。
ずっと取られてるから、もう私の睡眠計画はボロボロですけど、そう入眠ね、寝る前にいろいろやるといいっていうことを今日聞けたからやってみようと思います。
うん、いいんじゃないかなと 思います。やっぱ睡眠環境もとても重要とのことで、まあ、暗く無音であること、まあ、これもね両方とも、うん、あとは温度もね一応あるらしいですよ、寝やすい温度が、これ18度から22度って言われてるみたいです。ちょっと涼しめなのかな、お布団かけるからね、だいたいこのぐらいなのかもしれないんですけど、あと湿度も50から60%。
結構細かい。
結構細かい。まあ全部はね、守る必要はね、ないと思うんですけど、なんか眠れないなって思った時に、チェックしてみるといいのかなと思ったりしましたね。特に温度とか、なんで夏寝れないのかっていうのが、これを見て分かった。
昔のなんかおばあちゃん家とか、めっちゃ暗くて、窓とか開けたまま寝てて、涼しいからよく眠れてた気がする。
なんか寝具とかも結構夏用と冬用で、おばあちゃん家、うちのおばあちゃん家は分けてたような気がしてて、
かける毛布とかだけじゃなくて、
なんか枕とかも、まあ、なんていうの、なんかちょっとこうカラカラなんて言ったんですかね、
そば柄とかの
枕かな、とかのやつなのか、あんまふかふか系じゃなくて結構こうサラサラ系の枕、
通気性がなんか良さそうなね、
枕だったりとか、
そういうので熱がこもらないように工夫されてたりね、
してたのかなのか、ね、っていう風にね思いますけども
、まあちょっとね今年これから夏ですから、
はい、
ちょっとその入眠と睡眠環境変えてみてはいかがでしょうか、ということで、
はい、
ね、今日もこんな感じで終わっていくんですけど、はい、はい、皆さんの入眠環境をぜひコメントで教えてもらえたらなと思います。今日も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回はですね6月の30日満月の日に、テーマは夏になると食べたくなるもの選手権ということでお話ししていきたいと思ってます。でこれね、夏になると食べたくなるもの、私たちも考えてきますが、ぜひコメント欄に、はい、私はこういうものが食べたくなりますっていう一言いただけると、ラジオの収録の時にそれを参考に読みながら収録できたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で、
月の
マニーマニー。